今から西田牧師に旧約聖書詩篇24篇1節から10節を通して死を死体求める人と題してメッセージをしていただきます。
この詩篇の24篇の1節は地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもといを据え、また諸々の川の上にそれを築き上げられたと、明らかにこの創世記を思わせる出だしで始まります。いや、この世界を作られたのは神様だなんていうのは分かってるよって言いたくなるんですけども、なぜわざわざこれが一番最初に出てくるのか、これを一つですね、こう頭の中に思い浮かべて考えていくときに、一つのイエス様の例え話を考えました。それはですね、今旧約聖書ですけども、ずっと後ろの方は新約聖書がまた1ページから始まりますけども、新約聖書の24章の45節、マタイの福音書の24章の45節、51ページです。マタイの福音書の24章の45節、51ページですね。マタイの福音書24章の45節、主人からその家のしもべたちを任されて食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じように、同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて激しくするのです。まあ、そんなに、こう、説明のいらないところですけれども、この悪いしもべが何がいけなかったんだろうか。それは、この人を任されただけですよね。お家のものは全然一つも自分のものじゃなかったんです。それなのに、主人がいないから、まあ間違えてというか誤解をしてというか思い違いですね。自分のものだというふうに、自分のもののように扱ってしまったところに、この人の間違いがあるわけですね。そりゃ、自分のものを勝手にそんなふうに使われたら主人は怒ります。ね、ですからこれは、まあ私たちもこれを読むときに何を言いたいのかっていう、それは明らかに私たちもこの悪いしもべのように、このまあ良いしもべかもしれませんけど、とにかく自分は神様から任されてるんじゃないかなっていうことをですね、考えさせられるような例え話ですね。もう一つ、この、次の25章の下の段ですけれども、有名なタラントの例えがあります。15節から。25章の15節に有名なタラントの例えがありまして、これはですね、14節からですね、天の御国やしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようなものです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを、私、それから旅に出かけた。5タラント預かったものはすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かったものも、さらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かったものは出ていくと、死を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると、5タラント預かったものが来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントのものも来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていたものも来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから買い取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていました。私は怖くない、出ていったあなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。 ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから買い取り、散らさないところから集めることをしていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。まあ、有名なお話です。これは当然ですね、5タラントとか2タラントとか1タラントって私たちの人生に与えられているものなんだろうなって誰でもわかると思います。タラントっていうのはとっても大きなお金です。1000万円とか1億円とかそういうですね、普通にポイってこう、お財布の中に入らないようなお金を1タラントっていうんですね。で、そういうものを、まあ、5タラントもらった人は5タラント儲けた、2タラントの人は2タラント儲けた。金額じゃないんです、この主人の評価は。ね。もし金額だったら5タラント儲けた人にもっともっと褒めたらいいんですけど、全然そんな同じように褒めるんです。金額はどうでもよかったんです。1タラントの人も1タラント儲ければよかったんですけども、まあ1タラントは 0.5 タラントもよかったと思うんですけども、隠しちゃったのが気に食わなかったんですね、ご主人は。これは何がよかったかいけなかったかというと、預かった、まあさっきと同じように預かったものをどうやって使おうかな、いつか主人に返さなきゃいけない。預かってるからね、返さなきゃいけないわけです。預かってるものは自分のものじゃないものはいつか返さなきゃいけない。その時に、お金を預かったものは増やすことができるわけです。ね。だから増やすことができるから、これどうやったらご主人に喜んでもらえるかなっていうのは、そういうのを考えながら一生懸命チャレンジしたのが良かったんです。1タラントの人は、そういう意味ではこの主人のことをちっとも信頼していませんでした。それはご主人にとってはとっても寂しかったんだろうなっていうふうに思います。それは別にこんな話が実際にあったわけじゃないです。でも、これは私たちも同じように神様からいろんなものをもらっているから、それをね、いつか返さなきゃいけないけれども、どんなふうな、一日、一週間を過ごしてきたのかなっていうのを考えたらどうっていうことを言いたいわけです。先週も。いろんなものをもらっている。それを、イエス様に、神様にお返しするときに、喜んでもらえるような使い方してたかな。それよりも、もうどうせ神様なんかそんな私にはこれっぽししかくれなかったんだから、もういいやって言って、ね。神様これもくれなかった、あれもくれなかった。たったこれしかくれなかったから、もういいやっていうふうに思うのか、これだけもらってるから、これを何とかしようと思って一生懸命使ったか、どっちってふうに聞かれている。非常に単純なものですね。要するに、二つの例え話、この前後の例え話に共通しているのは、私たちのね、毎日っていうのは神様からもらっている、預かっているもの。そして、主人がいるってことですね、そういう意味ではね。自分の人生は自分が主人なのかっていう、これは聖書が一番私たちに問いかける一番大きなテーマです。ね、あなたの人生はあなたが主人なのですかっていうのが一番大きいんです。まあ、いや僕の体は僕のものだ。いやいや、あなたは自分の髪の毛を一本でも白くすることはできないでしょ。黒くすることもできないでしょ。あなたは一分でも願って自分の命を伸ばすことはできないでしょ。自分の体の中に起こっていること一つもわからないじゃないか。自分の気持ちだって今日朝起きたよし今日も元気で頑張るぞって思えるかどうか、寝てる明日、寝るときに明日起きたときの気持ちなんてわかんないじゃないですか。寝るときからよし明日もなんか元気もりもりで起きてきそうだなと思いながら、それはそういうのはいいですよ。でももしかすると明日起きれるかなみたいなね、そういうのってありますよ。子供でも大人でも。ね。それは人に対してだって、なんでこんなこと思っちゃうんだろう。なんでこんな気持ちになるんだろうって。自分の気持ち一つでもコントロールできないのです。人間が。よくもですね、自分のことは自分がよく知っているとかね。自分のことだから自分が決めるんだ。自分のことは、この体、俺の体だなんてね。それは自分の子供だって同じですよ。自分の子供のどれを、親の自由にできますか、ね、いやうちの子はジャニーズみたいになりたい、ね、私は桜井君が好きだから桜井君みたいな子にしたいと、いくらこんないじったって桜井君みたいにならないですよ。誰でも、まあ、もともとそういう子もいるかもしれませんけれども、でもね、 自分の子供を好きなようにはできないわけです。要するに自分の子供も自分のものじゃないからなんです。そんな当たり前のことですけれども、でも聖書は当たり前のことが当たり前じゃないでしょって、それが今日のこの例え話。そしてこの24章の一番最初、地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。一番最初に始まるのは、この世界で生きているものは全部神様のものだって、別にね、犬や猫や鳥や魚は神様のものだなんていうことを言いたいんじゃないんです。詩編というのは徹底的に詩編を歌っている人の人生がかかっていることをいつも歌いますから、だいたい切羽詰まっている人が多いんです。詩編を歌う人というのは、そんなのが、このワンちゃんも神様のもの、このお花も神様のものなんていうふうに、そういう考えに浸ってこの詩を作っているじゃないですか。私自身の人生は神様のものなんだということを言いたいから、この一番最初にこの宣言を言ってるんです、ね。誠に主は海に地のもといを据え、もろもろの川の上にそれを築き上げられた。同じぐらい私の人生のもといも全部神様が作ってくださってるんだ、ね。で、3節では、誰が主の山に登り入れるか、誰がその聖なるところに立ち入れようか。これは昔の言い方ではエルサレム神殿のことを表すんです。みんながそこを目指してお祈りをするということは、イコールこの天地を作られた神様を礼拝するということなんです。ところがそこに立つ人がいるっていうのは、どういうことかというと、俺が神様なんだっていう人です。ね。イスラエルの歴史上そういうことが何度もあったんですけども、自分が神様だ、自分がこの世界を取り仕切ることができるんだ、というふうにこう、そういう人がいたら、それはおかしな話です。その人だって、風を止めることもできないし、何もできないのに、自分はその神様だっていうふうに。それはイエス様の例え話の、どんちゃん詐欺をしている、しもべとかとそっくりだなと思うんですね。これは俺のもんだって、飲めや歌いの大詐欺してるのと同じです。でもそれは、私たちも、これは俺がやってる仕事だ、これはこの家は俺が作ってるんだみたいなね、この人生は俺がここまで築き上げてきたんだみたいなことを言ってる人は同じことを言ってるんですよ、ね。誰がその聖なるところに立ち入れようか。立っちゃダメな場所があるんです、人間っていうのは絶対に立っていけないオフリミットな場所があるんです。その立ち入り禁止の場所というものは聖なる場所なんです、ね。だから聖なる場所に入ってはいけんっていろんなところにこう聖書に書いてあるんです。でもそれはどうしていけないのかというと、バリバリバリバリってやられちゃうとかそういうふうなことよりも、私たちでもうちょっと一歩踏み込んで言うならば、自分の人生は誰のものかということを絶対に忘れちゃいけないっていうことなんですね。そこでですね、4節からは、じゃあ神様が喜ぶあのタラントの例えだったら5タラント2タラントの人のような人はどんな人だったのか。手が清く清らかなもの、魂を虚しいことに向けず欺き誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御救いを、御顔を慕い求める人々。ああ、なるほどなって思います。それさーっと読めば、そのままなんですけども、ところが、と思う言葉が一つあるんです。ヤコブです。一番最後のヤコブである。あなたの御顔を慕い求める人々の代表はヤコブだって。これ別に聖書のこと何も知らない人は何とも思わないんですけども、旧約聖書を何度も読んだことのある人にとっては、ヤコブという名前はすごく親しみのあるエピソードです。旧約聖書の中の 人物の中で一番生涯が詳しく長く書いたのはヤコブです。まあアブラハムも若干長いですけども、テーマ的にはヤコブです。創世記の後半はずっとヤコブ物語です。実はヨセフの物語はヨセフが主役じゃなくてヤコブが主役だと僕は思うんです。まあそれはユダだっていう人もいますけど、まあそれは物の見方ですけども、でも聖書ではこれはヤコブの歴史であると始まっていくんです。ヤコブ、手が清く心清らかで、これこそ神を求める者の一族、神顔を慕い求める人々の代表はヤコブっていうのは、そうかなって気がするんですね。ヤコブは一番旧約聖書の中で有名なのはアブラハムという人です。アブラハムは、まあ、本当にこの信仰の父とか、まあ、いろいろと言われている人ですけども、その子供がイサク、その子供が双子だったんですね。エサウとヤコブって、お兄ちゃんがエサウで、弟がヤコブでした。双子の兄弟だったんです。その弟の方が、ここに出てくるんです。ね。まあ、創世記の後でまた読んでいただくといいと思いますけれども、どんなに立派な人なんだろうかと思うかもしれませんけれども、どう考えても立派なところがないんです。大体ですね、彼は漁とか、こう、弓引いたり、槍で、なんか動物取ってきたりするのは大嫌いだったんですね。ああいうのしたことない。外で運動したり、サッカーしたりするのが嫌いだったんです。何をするかというと、ママの隣でサンドイッチ作ったり、人参切ったりするのが好きだったんです。ね。そういうのが好きだったんです。だからお母さんはとても大好きだった。色も真っ白けっけでね、可愛らしいんですよ、なんかつるんとした感じで、まあ書いてませんけど、でお兄ちゃんのエサオの方はなんかこうごついんですね、うじゃうじゃってした感じがするんです。いつも外で遊んでばっかり、遊んでというか、まあ、仕事もしてましたけれども、でそういう兄弟です。別に仲が悪かったわけじゃないんですけども、ある時から仲が悪くなる。それは相続を受けるときに、その、アブラハム、イサク、で、イサクの相続を受けなきゃいけない、受けるときに、まあ、徹底的な家父長制度ですから、お父さんのものは長男がほとんど取るんです。そして、あと残りの3分の1ぐらいのものか、半分ぐらいのやつは兄弟で分ける。半分以上はお兄ちゃんが全部取るんです。で、財産はまあ、みんなそういうふうに決まってるんですけど、別にヤコブはそれはいらなかったんです。欲しかったのは、このアブラハム一家に関しては特別なものがもう一つ継承されていくんです。なんかこう、なんていうんですかね。それは神様から特別にもらった祝福の約束というものが、別に紙に書いてあるわけでも何でもないんですけども、とにかくそれを手を置いてお祈りをしてもらうと移っていくようになっているんです。で、アブラハムはイサクにそれをあげたんです。他にも兄弟いたんですけども、イサクにあげたんです。で、イサクは、じゃあ、ヤコブとエサウとどっちにあげようかなというときに、それは迷っちゃいけないんです。お兄ちゃんにあげるものなんです。だから、エサウに当然それの、もの。だから、お兄ちゃんすごい良かったわけですね。祝福の約束はもらえるし、財産もらえる。ところがですね、ヤコブは、ここで何とかしてお兄ちゃんからその祝福の約束だけは取ろうと思ってですね、ある日、変装してですね、毛皮をこう体にくっつけて変装して、それでもう目の見えなくなってしまったエサウ、イサクお父さんのところに行って、僕はエサウです、お兄ちゃんですと言ってですね、お兄ちゃんですって言ったらバレちゃいますから、私はエサウですって言って、それでお祈りをしてもらって祝福の約束を騙し取るわけです。で、それを聞いたエサウはですね、この野郎って言って怒ってですね、ヤコブをまあ、なんていうか、今にも殺しそうな勢いで怒るわけですね。それで、彼は一目散に国外逃亡するわけです。バーッと。ヤコブの人生ってですね、逃げの人生ですよ。もう本当にいつも逃げてばっかりです。まあ、 それでですね、ここからですね、彼はですね、もう本当に遠い地中海沿いをずっと北上していって、何百キロも歩いてですね、で石を枕にしながら野宿に野宿を重ねて、そして、おじさんのラバンというおじさんのところへ行くわけですね、カランに住んでいた。まあ、その途中の物語もいろいろあるんですけども、とにかくそこへ行くと、まあ、行き先は分かったけど、まあ、どんな生活を待ち受けていくか分からない。でも、僕は神様をあの祝福をもらっているんだと思って行くわけです。じゃあ、神様から祝福された人ってどんな人生だろうと思うと、そんな野宿、そしてそこへ待ち受けてさ、ラバンに会えるところまでなんかハッピーエンドの予感がさせるわけですね。でもですね、そんな甘いもんじゃない。このおじさんのラバンという人はとってもずる賢い人で、ヤコブをですね、なんとか、自分の家で使いたいと思いまして、それでですね、自分には二人の娘がいたんですが、その娘を順番子にこう、それもちょびっと騙してですね、順番子にこう、お嫁さんにあげて、そしてその間にいろんな条件をつけてですね、それで逃げられないようにしたんです、ヤコブが。自分のところは。しかも自分の娘を持っていかないようにもちゃんと仕組んでね。で、彼はまんまとその罠にはまって、一生懸命働かなきゃいけない。で、その模様は全然聖書に出てきませんけれども、後で彼が、いろいろとこう、言ったところから見ていくと、随分、ラバンっていうのは悪どい人で、彼をですね、無理難題をふっかけて、そして、絶対自分は損しないようにして、ヤコブには損させたりして、苦しい目を、思いをさせて、彼は何度もこう、なんていうか、我慢をしながら生きてきたようです。ね。だから彼は自分の財産もほとんど自由にならなかったんです。長い間。自由もなかったんです。これが神様を信じて飛び出した人の人生かと思うようなスタートですよ。長いんです。でも彼も意を決してもう、よし、もう僕は独立して行こうって思うわけなんですけども、まあそこでやっとこさっとこですね、少しずつこう、財産を身につけていくことができるようになるんですけども、出るときもですね、こっそりと夜、夜逃げするんです。もうヤコブはですね、正々堂々と出ていけるような状態があんまりないんです。いつもなんかこう、こそこそ逃げる。なんか手が清く心清らかなもの、なんかちょっと全然イメージがないなっていう感じなんですね。でしかもそこで待ち受けているのは、あの怖いお兄ちゃんのところ戻らなきゃいけない。お兄ちゃん許してくれるかな。もう彼はですね、這いつくばるようにしてお兄ちゃんのところに行った時に謝るんです。そうするとお兄ちゃんはそこで、まあこれは一つのクライマックスですけども、ギューって抱きしめて、大丈夫、俺もうそんな気にしてないから、もうこっちも結構いい風になってるんだって、もう大金持ちになってるんですね、エサウの方もね。で、まあエサウも別に祝福の祈りなかったけど、結構お金持ちになってんなみたいな感じでですね、別にあまり気にしてなかったんだと思うんです。これがまあちょっとエサウの浅いとこなんですけども、でもですね、まあとにかくそうやってエサウと、まあのところへ戻れた。もうここでハッピーエンドだと思いきや、また違うんです。ヤコブはまたちょっとですね、本当はここにいればよかったんですけども、もしかするとお兄ちゃんは、お兄ちゃんのところにいたらいつかお兄ちゃんが心を返して、お前あの時みたいなことを言われるんじゃないかと思って疑い始めて、また出ていくことを決めるわけです。本当にヤコブってなんかこう落ち着きのないというんでしょうかね、で行くわけです。ところがそこで今度は自分の子供たちが問題を起こすわけです。子供たちの問題ね、窓ガラス割ったとかいろいろあるじゃないですか。それでこいつ友達をいじめたとかね、そうするとなんかこう謝りに行かなきゃいけないでしょ。ヤコブもそういう人ですよ。ところがさ、桁が違うんです。この子供たちが何をやったかというと、一個の町を虐殺したんですよ。大変なことですよ。何百人もの人たちを殺したんです。騙し討ちに、非常に卑劣なやり方でですね。で、結局ヤコブはもうその土地にいられなくなって、また逃げるわけです。しかも逃げる途中で、奥さんのラケルが 一番最後子供を出産するときに、ベニヤミンを出産するときに亡くなるんです。これはもう本当にヤコブにとって大きな悲しみでした。まあそれが救いを神から義を受けていく人の、祝福を受けていく人の生涯かなと思うような。でこれで終わりじゃないんです。で今度はまあこれヤコブにも原因があるんですけども、その下から2番目のヨセフをですね、他の十何人いう10人ぐらいのお兄ちゃんたちよりも、ヤコブはヨセフを可愛がったために、お兄ちゃんたちが嫉妬しまして、それでいつかヨセフをやっつけてやろうって言って相談してたわけですね。それである時野原で穴掘って穴の中にヨセフを落として、そしてちょうどそこを通りかかったエジプトのですね、エジプトへ行く、まあなんて今で言えばトラックみたいなのを止めて、その売っちゃうわけですね。奴隷として売っちゃうわけです。でお父さんには、ヤコブには、実はヨセフは、お父さんの一番好きだったヨセフは動物に食べられて死んでしまいました、これが血のついた服ですって言ってですね、渡すわけです。つまりヤコブにとっては最愛のラケルも亡くなり、そして行く場所行く場所でなんかこう安心して住める場所が本当になかなかなくて、でやっと落ち着いたと思ったら、今度は一番自分が気に入ってた子供が死んでしまう。まあ実際に彼の心の中ではまだどっかに生きてるはずだっていう気持ちもあったようですけれども、実際問題としては証拠としては死んでしまった、そういう生涯です。まあそれからですね、十数年経っての話なんですけども、その間ヨセフは大変エジプトの地で、まあご存知の通りいろんな苦労を重ねて、あることでですね、一日のうちに大臣になりまして、エジプトの国を治める人になるわけです。エジプトってもう巨大な国家ですよ。その巨大な国家を治めることを許される王様の次に偉い人になっちゃうわけです。そして、創世記の最大のクライマックスの一つである、そのヤコブとヨセフの再会がそこでまた起こるわけですね。ヤコブはもうヨロヨロヨロヨロしながらもやっとこさっとこうイスラエルの国からエジプトの国へ行き、そこでヤコブに再会できて、ヨセフに再会できても本当夢を見ているようだ、本当にもうこれでこんな嬉しいことはないと。そしてヤコブはエジプトの王様に、これが私のお父さんですって言って紹介しに行くんです。そうしますと、そこでヤコブの挨拶があるんですが、これ大変印象的な挨拶です。私は年齢は、私は本当にその生涯は短く、祖先たちの立派な祖先に比べたら本当に短い生涯しか送れず、その生涯は短いだけでなく不幸せでしたって言うんです。あ、いや僕ね本当にこうなんかこうグッとくるんですね、不幸せでした。まあそれはね、いろんな、王様に対する言い方ですから、王様の前で、私はこれだけのお金がありますみたいなことを自慢しちゃいけんっていうのは言われてたかもしれないんです。まあそういう社交辞令もあるかもしれないんですけど、でも、あそこは本音だと思うんです。ヤコブの。私の生涯は考えてみた不幸せなことばかりでしたって。でもね、それは本音とは今言いましたけれども、人並みに見れば私は不幸せな生涯を辿ってきましたって意味だと思うんです。お金ももうほとんどありません。そして、もう祖国を、もう彼は戻ることできずに、最後、自分の祖国ではない外国で、エジプトというの、ゴランという場所で、最後彼はその生涯を閉じるんです。本当にそういう意味では、幸せでしたと言われても、ああやっぱりそうだったなって思うような、外側から見ればそういう生涯だったんです。ヤコブ、あの時に元を正せば、あの時に神様の祝福が欲しいなんて言って、あんな悪いことしなければ、彼はもっともっと順調にうまいこといけば、もっとお金はあったんです。 そしてあの場所でうまくいけばもっともっと安定した生活があったんです。でも彼はそれを望まなかったんです、彼がどうしてもその祝福が欲しいと言ったところに彼のその人生のそのなんていうかエネルギーというかですね、そういうものを感じるんですけども、そこまでしてヤコブは何が欲しかったんだろう、神様の祝福が欲しいというその神様の祝福って何だろうか、祝福されたって彼の人生ちっとも良くなかったじゃないかって思いながら読むんですよ。あそこみんながそう読むんだと思うんです。あれでね、ヤコブがあっち行っても儲かった、こっち行っても儲かってっていう風になったら、みんなね、みんなヤコブのこと嫌いになると思いますね。あんなことで騙して、お兄ちゃんから騙して、あんなにいい目にあって、あいつは本当に許せん、けしからんやつだと思うかもしれません、思うところなんですけども、ヤコブはもうずーっと苦労を続けているので、まあみんなにあまり悪く思われないんでしょうね、あんな悪いことしたのにね、でも私はさっき言いましたけども、ヤコブのものすごい強いエネルギー、その中で神御顔を主体求める人々の代表に、これダビデの賛歌って書いてあります。非常にこう聖書の中で歴史としては後ろの方です。もっともっといろんな人たちがいるんです。アブラハムが出てもいいと思いますし、もっともっといろんな人たちが出てもよかったと思うんです。でもいろんな人たちじゃなくて、なぜヤコブなのか、それはヤコブが自分の人生の主人は この聖書の神様以外にはないんだということを、そしてこの主人、この、自分の人生の主人であるこの神様にもっともっとこうなんていうか近づいて、そしてこの方にその自分の人生はどうやって生きていったらいいのかを聞きたい、そしてその方から力をもらいたいって、まあ方法論はともかくとして、その気迫というんでしょうかね、それがこのヤコブには特別だったと思うんです。エサウのところへ謝りに行く場面がありますね。その時ヤコブはとても頭のいい人でしたから、もうイサクのところへですね、いっぱいありったけのプレゼントを先に柵に送っていくわけです。これでもかこれでもかっていうぐらいプレゼントを最初に送っておいて、で最後に自分が一番最後に行くって手はずだったんです。でも彼は夜寝れなかったんですよ、もう怖くて怖くて。で真っ暗闇のところに神の使いがやってくるんです、ヤコブ。そうしたら彼はですね、その神の使いとどうしたかというと格闘を始めるんです。お相撲というかね。でそれはなぜかっていうと、どうしても、まあ、なんかすぐ彼はなんかですぐ神の使いだってことが分かったみたいです。そうしたら彼はですね、何としてでもここであなたからの力が欲しい、あなたからの祝福が欲しい。さあきっと神様の使いはいいよとは言わなかったんでしょうね、すぐにはね。それでヤコブはですね、神様の使いに向かって、くれなきゃこうしてやるみたいな感じでギャーって捕まえて、くれるまで返さんぞみたいな。それで神様の使いでやだやだやだって、お前なんかあげないぞとか言って逃げようとするとか、それでなんか戦い始めたような感じですよ。でギャーって戦って、ついに神の使いに勝っちゃうわけ、ヤコブは。まあ負けそうになって、なんか、関節を外されるとかありますけれども、でもそれで神様の祝福が欲しい。そうしなければこの真っ暗な人生、明日の朝、明け方を迎えるのは怖い。朝を迎えるのは怖いって、いうときに、ヤコブは神の使いに、飛びかかったんですよ。こんな人いないんです。自分の人生の主人は、ああ確かいない、あなたがいなければ 主人のない家みたいなものですよ。船長のない船のようなものですよ。運転手のいない自動車のようなものです。絶対にここに座ってくれっていう。それだったら、もし一緒に座ってくれるんだったら行くけれども、そうやって自分の中にこう迎えていく気迫っていう、それが僕は、私は七節からの門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ、栄光の王が入ってこられる。永遠の戸よ上がれ、ものすごく美しい言葉ですよね。ヤコブは、まあ私たちが読む限りにおいては何の成功もなく、本当にこう逃げ回っていくような、一つも自分の思い通りにならなかった、自由にもならなかった人生です。ヨセフのことだってそうです。ヨセフが成功しても、別にヤコブは俺のせいだなんて思ってないですよ、ね、俺の教育が良かったからだなんて全然微塵にも思っていません。自分の人生をここまで導いてくださったのは主な神様だってヤコブは思ってるんです。ヤコブは自分の家族の中でうまくいかなくなったとき、仕事でうまくいかなくなってしまったとき、人間関係でも本当に逃げなければならないようなとき、引かなければならないようなとき、もうこれ以上いられなくなるような時、そして誰からも助けられなくなってしまう、石の枕で寝なきゃいけないような時も、そして自分の子供の問題で、最愛の人を失った時の悲しみの中で、そして子供を失ってしまった中で、それでも彼は、この人生は呪われた人生でもないし、ではない。私の人生は、たとえこの人生であっても、主なる神様が私の人生の主人としておられるはずだ。そのことをずっと貫いたからこそ、それがこの詩編の作者が、ヤコブ物語はこうして読みなさいって私たちに教えていることだと思うんです。ヤコブこそが手が清く心清らかなものだったの。虚しいことに向かわないで、ひたすらにそのことにかけていった人、その人は主から祝福を受け、救いの神から義を受け、これこそ神を求める者の一族こそがヤコブだった。私はこの永遠の戸よ上がれを皆さんの中でも思い浮かべる方があると思いますけれども、栄光の王とは誰か、私たちにとって栄光の王とは、私たちのために命を懸けて愛してくださったイエス・キリストを置いて他にないはずですね。そのイエス様が、黙示録の3章の20節の有名な言葉がありますね。ちょっと開いてください。480ページです。新約聖書の黙示録の3章の20節、黙示録3章の20節見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。見よ、私はその外に立って叩く。詩編は永遠の戸よ上がれ、栄光の王が入ってこられる。美しい賛美歌です。でも黙示録はイエス様が 私たちの戸の外で叩いてくださる。その声を聞いて戸を開けるのは私たちなんです。それはヤコブのあの人生の中に重ねられる私たちのさまざまな局面局面の中で、それでもなお私の人生の主人は、そして私たちと一緒に歩いてくださる方はこのイエス様なんだっていうことです。栄光の王は誰か、力ある方は誰か、入ってこられる方は誰か、それは私たちのために命を捨てて愛してくださっているイエス様がいてないんです。さあこの一週間ですね、戸の外に立って叩く方が、やっぱりこの方が私の人生の主人だ、このトラブルの中にあってもなお私はこのトラブルを解決できるのはもう私ではなくて主なるイエス様だ。主なるイエス様っていうのは主人であるってことですよ、ね、私たちのこの一週間、また始まっていく一日一日の中で、ヤコブのように、ああヤコブもそうやって毎日毎日を生きてきた人なんだな、私たちもそうやって華々しい祝福に満ちた歩みではなくてもいいんです。むしろそうではない、聖書の言う私たちの生涯はそういうものではないです。それでもなお私たちの生涯の中で、あなたの主人は私だ、失敗してもうまくいかないことがあっても、予想もできなかったようなものにぶつかっても、乗り越えられないようなことに前に立っても、それでもなおあなたの人生の主人は私だ、あなたの人生の責任をそして全部引き受けて私が一緒に歩いていくって言ってくださるのが、その外に立ってたたく戸を叩いてくださるイエス様です。この方の声を聞いて戸を開ける人として、今週もいろんな問題についてイエス様に向かって助けを求めていける人になりたいなと思います。お願いいたします。主なる神様、私たちは本当にヤコブの生涯に、重ね合わせられるようなことがたくさんあります。それほどまでに問題を抱えながら生きてきたヤコブの生涯を、この詩編の作者が讃えて歌ったように、私たちも本当に人から見れば貧しい歩みもたくさんあります。失敗したり、うまくいかないことや問題を抱えながら生きていることもたくさんあります。主を信じていながら情けないようなことでありますけれども、しかし、それでもなおあなたは私たちの 主として主人として、私たちの中に、共に生きてくださろうとしておられます。どうかその声を聞いて戸を開ける人として、あなたの招きに応えられるようにしてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。